美しいのはかんざし屋さんでした。横四五尺、両側は三尺足らずの屋台で、障子のような囲いをして、きび殻のようなものを横に渡したのに、かんざしがいっぱい差し並べてあります。他に小さな箱に入れて立てかけたのもありますし、小さなガラスのかんざしなどは、幾本かを一緒に包み立ててあります。大きなつまみ細工のくす玉に、いろいろの絹糸の房を下げたのがきれいです。赤や黒塗りの櫛に金巻きへしたのや、サンゴとも見える玉の根掛けもあります。上から下がっているのは、金銀紅の竹長や、いろいろの糸の菅糸です。この店には小さな吊るしランプが二つも下げてありました。売る人はその前に腰をかけてタバコを吸っています。立ち止まって動かないのは女ばかりです。それから地面にすぐにむしろを敷いて、おもちゃ類を盛り上げているのもあります。また面白いのは虫売りで、やはり小屋掛けですが、その障子は市松模様に貼ってあり、小さな籠がいくつともなくくくりつけてありました。様々な虫が声を揃えて鳴いています。野原や庭で鳴いているのは、近くへ寄っても泣きやめるのに、雑踏の中でよく泣いていることと思います。その店には、なお大きな籠に黒ろうを貼って、絵の具で模様を描いたのに、ホタルがいっぱい入っていて、その光がついたり消えたり、瞬きするようで綺麗でした。やはり黒炉で貼った小さいのがまだいくつも下げてありました。人の大勢たかっているところは見ないで行きましたが、道の傍らの土の上にむしろを敷いたのに小さな子を寝かして、傍らに親らしいのが座っておじぎをしているのがあります。子供は眠っているのかじっとしています。かわいそうねと言いましたら、サダは笑って、子供はどこからか借りてきたのだそうで。肥えた子は安くて、痩せたのが高いと言います。これを聞いた私は、まあと呆れました。哀れに見える方が、お金がもらえるのでしょう。もうそろそろ外れというところに植木屋がありました。小さな草花の鉢が並んでいるかと思いますと、根に土をつけたまま、こもで包んで、竹の一軒くらいもある杉とか、ヒノキとかいう、トキワギも周りに立ててあります。じょうろで水をたくさんにかけるので、カンテラの光が映って、キラキラ光ります。そこの正面がお堂なので、サダがお参りする間待っていますと、植木を買おうとしている人もありますが、はじめは法外なことを言うらしく、買い手の方でもむやみに値切ります。それでは売られぬという、買われぬという、散々押し問答の末に立ち去ろうとしますと、急に、負けます負けますと呼び止めて、やっと話がまとまります。はじめからお互いに相当の値を言ったらと思いました。でも、それが縁日の景気になるのでしょうか。裏門を出ると狭い土手です。サダが言いました。ここからずっと行くと 私の家の方です。西新井と言ったね。ええ、お大師様のあるところで大きな植木市が立ちますよ。そら、すぐそこが軽焼き屋のお店です。毎日学校で席を並べていても、お家などは知らなかったのです。後に、上野広小路にお店ができて、帳場に座っていた丸曲げのおかみさんが、その人でした。小橋の方へ帰りますと、いっぱいの人だかりで、高い声が聞こえ、三味線の音がしています。ああ、デロレンですね、と定は言いました。どこか近くに奉公していたと見え、何でもよく知っています。細い流れのあるあたりに高い台をこしらえて、男がしきりに語っているのは、宮本武蔵の試合か何かのようでした。傍らの女の三味線は、そのつなぎに弾くだけで、折々かんばしった掛け声をします。集まった人たちが笑ったりするのは、何かおかしいことでも言うのでしょう。遅くなるから大抵にして帰りましたが、目を丸くしてその話をしましたら、ちょうど土曜日で本郷から来ていたお兄さんが笑って、五島稲荷の縁日へでも連れて行ったら目を回すよと言われました。けれども、その名高い縁日は見ませんでした。5日と10日とがその日だったのでしょう。ある日、玄関に人が来て、書生さんといつまでも話をしています。気短な書生さんは、だんだん声高になり、不愛想にもなります。その人は、どうかお薬をいただかしてと繰り返しているようです。お母様が呼んで聞きましたら、いえ、お宅に家電のお薬があるでしょうと言います。そんなものはないと言っても聞きません。それはあなたが知らないのです。年寄りがそう言います。遠方からわざわざ来たのですから、先生のお帰りを待っていただいてゆくというのです。田舎の人は実に強情で困りますと、さも不平らしくつぶやきます。まあ、そう一概に言わないで気の済むようにしてあげたいものですね、とお母様のおっしゃるのに、傍らからおばあ様が、それは六人さんを言うのではないかえ、と言われます。本当にそうかもしれません。聞いてみましょうと、その人に会って聞きますと、やはりそうなのでした。よく聞き伝えてきてくださいました。お年寄りのおっしゃるのはごもっともです。お国にいたときには随分出たお薬ですから。書生さんはそっちのけです。まだ座敷の隅にある百味ダンス。今は薬ばかりでなく、いろいろの品の入れてあるそのタンスから古い袋を出して、もう夜限にかけて調合はしてあるのですから、ただ量だけを測って、いくつ次かを渡しますと、さぞ年寄りが喜びましょうと、ニコニコして帰りました。後で聞きましたら、それは何代目かの人の発明で、鹿の頭の黒焼きを元にしたのだそうです。胃腸の薬で自薬にするとのことでした。一般中どこの家にも備えてあって、家電の妙薬と言われ、あまりに需要が多いので、いくら山国でも なかなか原料が間に合いません。山陰にかまどを据えて、炭を焼くようにして四時を見回るのでした。頼んだ妊婦に心がけの良くないのがあって、そっと牛の頭を混ぜて持ってきて、そのためにひどく面倒になったことがあるそうです。今もチャーコールなどというのがありますから、きっと効き目があったのでしょう。車小屋ができるとき、板が間に合わないので、少しの間、よしずを引いておきましたが、やがてそれを巻いたのが片隅に寄せてありました。茶の間の前の軒にスズメが巣をかけて、一日幾度となく親スズメが餌を運びます。早く夕ご飯をしまった私は、少しの米粒を小皿にとって、右のよしずの一本を抜いてきて、その先につけて、巣のあるあたりへ出しましたら、すぐに加えて入りました。それが面白いので、毎日決まってやりますと、時刻が来ると、親スズメの方で軒先にいて、私を待つようになりました。それが幾日も続きました。ある日、軒場にけたたましい音がするので、何事かと思って見上げましたら、親スズメが気が狂ったかのように羽ばたきしてくるくる回ります。ただごとではないと思って、書生さんを呼びました。きっと蛇ですと言います。いつ来たのでしょう？どこにいるの？早く追って、などと言いますと、書生さんは田舎から来て、蛇などには慣れていると見えて、短い棒を手にして、はしごを登って行って、トイの中にすっかりはまって、巣を狙って逃げようともしない蛇を、やっと追い立ててくれました。蛇が動き出して、客間の軒へ移りましたので、棒を入れて跳ねましたら、ばたりと庭へ落ちました。それは、一見足らずの青大将だったのです。殺しましょうかと、書生さんが言います。田んぼの方へでもお逃しなさいと、蛇の大嫌いのお母様は、もう奥へお入りです。蛇は庭を横切って、裏の方へ行きますから、裏門を開けて見ていました。蛇がずるずると、そこのドブ川へ入ったかと思うと、今まではそれほどいようと思わなかったカエルが、一度にガーガー泣き出して、潜るのもあれば、足を伸ばして泳ぐのもあり、道へ飛び上がるのもあって、大騒ぎです。蛇は勢いよく鎌首を立て、赤い舌を吐いてあちこちします。その気味の悪いこと。そのあたりの子供たちや通りがかりの人が立ち止まって見ています。蛇はカエルを追い追い水を伝わって遠のきます。大勢の人たちもそれにつれて、ぞろぞろ行ってしまいました。明治天皇の東北御巡行の時は、千住方面からご出発でした。広くもない往来は、朝のうちから厳重な警戒です。千住まで皇后陛下のお見送りがありました。それで学校はお休みだったのでしょう。私は通りへ出て、吉盛堂医院の大きな看板の陰から覗いてみました。そこらの人たちが並んでいます。赤筋の入った服の騎兵が槍を立てて おばしゃの前後を警護して行きます。騎兵の人々に遮られてよく配されません。やがて皇后陛下のおばしゃが近づきました。折よくあたりに人もいませんかったので、おばしゃの中も幾分見えました。おすべらかしのおぐし、白襟におうちかけ、それらがちらと目の前を過ぎました。御梅場の人はよく見えません。続くおばしゃに、やはりおすべらかしが二人乗っていられました。それからまだ次々とお供が続きます。御昇球所は、三丁目の中田屋という北組第一の義老の本宅で、店とはすっかり別になっていて、大層立派な建築のように聞きました。お父様は平勢決して義老へはいらっしゃらないのですが、その折は前もって病気の人でもあってはとおいでになったかに聞きました。他に場所はないのかね、なんだかもったいないような気がするなどと話し合いましたが、土地柄だけに何かある時に勢力があって指折られるのは義老なので、致し方なかったのでしょう。その頃、お兄様は陸軍に出ていられました。決まった時間にお帰りなのに、それが遅れて少し薄暗くなってきますと、私はもうじっとしていられません。通りまで出て、看板の陰から往来を見つめています。そこの角は河合という土蔵造りの立派な酒屋で、突き当たりが帳場で土間の両側には、こもかぶりの酒樽の飲み口をつけたのがずらりと並んでいました。主人は太って品のいい人でした。後に河合の白酒というのができたときに、そこの家かとも思いましたが、聞いてもみませんでした。その隣は天ぷら屋でした。周りは皆普通の店ですのに、そこだけが一軒目立っていました。注文でもあるのか、盛んにあげて、金網の上に順よく並べているのを遠くから見ていますと、そこへ一人の男が来て、いきなりそれを一つつまんで、隣の酒屋へ入りました。店の人は心得たもので、伏せてあるコップをゆすぎ、一つの樽の飲み口から、小さなマスに酒を受けて、コップに移して渡します。立った男は、天ぷらを一口食べては、酒を一口飲み、見る間に開けて、さっさと出て行きます。私は、ただ呆れて見ていました。往来の遥か彼方から、菊の葉の縄文のついた提灯がちらと見えますと、私はすぐ家へ向かって走ります。けれども、車夫は足が速いのですから、とても駆け抜けられないと思ったときは、途中にある横道の河合の蔵の陰に入ってやり過ごします。狭い道ですから、人力車が通るときは、傍らの垣根にぴったりついていないでは危ないくらいです。門頭の下で車夫は汗をふきふき笑っています。お兄様は玄関の太い黒光りのする大黒柱に寄りかかって、肋骨のついた軍服のまま奥へも行かずに立っていられます。つまらないことをするものではない。 危ないではないか。暗くなってから通りへ一人で出てはいけないよと、難しい顔をしておっしゃるので、それからは家で待つことにしました。その頃、毎朝ご出勤前に牛乳をお飲みになるのでしたが、時間までになかなか間に合いません。それに、あまりお好きでもないと見えて、追っかけて玄関へ持ってきても、よく手をつけずにお出かけです。その頃ですから、コーヒーはないのでしょう。どうかしてお飲ませしようと、いろいろのものや、ぶどう酒なども入れたりしたらしいのですが、お見送りして引き返すと、大黒柱のもとに、お盆に乗せた薄紅色の牛乳があったことなどを思い出します。私どもが他へ移った後には、その敷地に河合の土蔵が立ったように聞きました。